堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は特定非営利活動法人日本成人病予防協会専任講師の諸住佳子さんをゲストに迎えて、生活習慣病予防と健康をテーマにお送りしています。諸住さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ、3週目の今日は生活習慣病にならないための食生活と題して伺ってまいります。さあ、私たちの食生活、今どんなところが問題になっているんですか？
国の調査によると、摂取量が増えているものは脂質、油です。一方でタンパク質の摂取量が足りていません。タンパク質は体内に溜めておくことができず、夕食でまとめてたくさん食べたとしても多すぎれば脂肪に変わり、利用しきれない分は排出されてしまいます。タンパク質は毎食必要なので、朝食を食べないとタンパク質不足になりがちです。お肉を食べるなら脂身の少ないもも肉やヒレ肉、鶏胸肉で、魚とか卵、大豆製品からもまんべんなく食べていただきたいんですが、量は片手の手のひらに乗るぐらいの量、結構な量を食べていただかないと十分なタンパク質が取ることができませんので、毎食タンパク質を取るというふうに意識していただければと思います。で、あともう一つ足りていないものが野菜です。特に若い世代や一人暮らしだとあまり野菜を食べていません。旬の野菜は安くて栄養価も高く、たくさん食べられるので満腹感が得られます。食費の節約にもなりますし、健康づくりにとてもいいので、今日サラダを作るとしたら、ドレッシングはちゃんと栄養成分表示を見て選んでますか？
材料の辺だけ見てますね。味が最優先ですね。
食品栄養成分表示っていうのは、食品のパッケージに小さく書かれているもので、一番上にその食品が何キロカロリーか書かれていて、その下にはタンパク質、脂質、炭水化物がそれぞれ何グラムか、塩分が何グラムか表示されています。タンパク質と脂質と炭水化物は体内でエネルギー源になる栄養素です。炭水化物は糖質を多く含んで、1グラムあたり4キロカロリーですけれども、脂質、油は9キロカロリーと倍以上です。ですから、油を摂りすぎると太りやすいです。糖質も多すぎれば体内で脂肪に変わりますので、摂りすぎないようにします。タンパク質は4キロカロリーのエネルギー源で、かつ筋肉など体の構成要素になりますので、不足しないように食べましょう。じゃあ、このカロリーですね。特に油の9キロカロリーっていう数字を意識したい。栄養成分表示を見てみましょうね。ドレッシングを選ぶときも、クリーミーなドレッシングは脂質が多いな。ノンオイルドレッシングだとカロリーが低いんだなと。栄養成分表示を見れば書いてあります。味も大事ですけれども、買い物の時はいつも栄養成分表示を見て、比べて 買うようにしていただければと思います。
ダイエットをしようと思ったら、どういうものを食べればいいんですか？
まずはダイエット中も3食規則正しく、適量を栄養バランスよく食べるというのは基本なんですね。油とそれから糖質を減らして野菜を増やしましょう。まずは摂取カロリーを意識します。成人女性は1日に2000キロカロリー必要ですので、1食が600から700キロカロリーが目安です。男性だと1日2700キロカロリーで1食900キロカロリーです。この数字をちょっと覚えておいて、外食するときとかお弁当を買うときに栄養成分表示を見て選びたいと思います。まずは動物性の油と調理の油を意識しましょう。とんかつよりも豚しゃぶサラダ、鶏の唐揚げよりもサラダチキン、バター炒めよりホイル蒸しっていう風に部位や調理法で油の量が随分違います。お肉をお魚に置き換えるのもおすすめです。炭水化物の摂りすぎも気をつけましょう。炭水化物には糖質が多く含まれます。じゃあ何食べるのって言われたら、雑穀入りのご飯などを適量、しっかりよく噛んで食べていただきたいと思います。次は増やすものです。体の調子を整えるビタミンとミネラルは野菜、海藻、キノコ、大豆製品に多く含まれます。できるだけ一汁三菜の定食スタイルを心がけてください。生野菜のサラダなら両手に一杯。煮野菜などは片手に一杯。毎食野菜を食べること。それに海藻とかキノコ、大豆製品、果物もプラスすると栄養バランスが整います。野菜を先に食べて、ご飯は最後に食べていただければと思います。
ベジファーストっていう言葉がね、はい、流行りましたよね。
そうですね。食べる時間も大切なんです。夕食が遅くなりすぎていませんでしょうか。夜9時10時を過ぎて食べると脂肪になりやすいので、できるだけ早めに食べていただきたい。どうしても遅くなるんですっていう方は軽めに食べていただいて、朝食は抜かないように気をつけていただきたいと思います。
ちょっと早めにお夕飯を2回に分割して食べるというようなのもいいというふうに伺ったんですけど、
はい、もちろんいいです。もし分食ができるようであれば、6時7時ぐらいにご飯とかおにぎりとかパンとか何か少し入れていただいて、家に帰ったらご飯は食べないとかいうふうに調節してもらうといいかなと思います。
あと、ダイエットのメリットっていうんですか？それは具体的にどんな効果につながっていくんですか？
実は、これは私の体験談なんですけれども、はいはい、数年前、閉経のタイミングに急に太り始めて、LDL 値が一気に悪くなりました。お医者さんに服薬を勧められたんですけれども、食事と運動で改善したいですとお願いしました。栄養士さんの面談を受けまして、3ヶ月で3キロ痩せて LDL 値を改善すると決めました。栄養士さんから出された宿題は、毎食食べるものを写真に撮ってください。体重は毎日記録してくださいって言われました。LDL コレステロールに変わりやすいのは、動物性脂肪なので、お肉の脂身とバターなどの乳脂肪を減らして、サバなど魚を増やすようにと言われました。でも、家族と同じメニューを作って食べるので、私だけサバで、他の家族はお肉っていうのも難しいんです。で、食べる量を調整しました。唐揚げは鶏肉の皮を外して、カロリーを抑えて、私の食べる分はほんの少し、その代わり納豆など大豆製品でタンパク質を補いました。毎食カメラで食事を撮っていると何がいけないのかだんだん客観的に見ることができるようになりました。とても有効だったなと思っています。で、運動は有酸素運動を週に3回30分ずつプラスしました。最初の1ヶ月でぐーんと体重が減ったんですけど、2ヶ月目は むしろ増えてしまいました。栄養士さんに、もしかして間食してませんかって聞かれて、実はお腹が空いてこっそり歌舞伎揚げを食べていたのがバレてしまいました。じゃあそのおせんべいも写真に撮ってくださいねって言われて、ちょっと反省して買い置きをやめました。3ヶ月目は血液検査が近いっていうのもあって、また頑張って体重を落とすと、本当に LDL 値が良くなっていました。食べ過ぎだったんだってよくわかりました。半年ぐらいしてやっと体重は落ち着いて、 LDL 値も下がって、ウエストも細くなって、ダイエットの成果を実感できました。自分ではバランスよく食べてる、これが普通の食事だと思っていたんですが、写真を撮ると多すぎるものがよくわかりました。今はスマホにダイエットアプリいろいろありますので、これから頑張りたいっていう人はそういうのを使ってみられるといいと思いますし、私のように毎食写真を撮って客観的に見るっていうのもいいかなと思います。
食事の送ることによって栄養士さんがコメントくださるような、そんなアプリもありますよね。は
い、そうなんです。
食生活大いに見直したいと思っております。今週のゲストは、特定非営利活動法人日本成人病予防協会専任講師の諸角佳子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は運動と腸管バリア機能障害、リーキーガットの関係というタイトルでお話しさせていただきます。腸は栄養の吸収のみならず、腸内細菌層によって免疫細胞を活性化し、病原菌から体を守るなど様々な役割を担っています。最近ではリポタトー、LPS などの細菌成分が体循環に移行するのを防ぐ腸管バリア機能にも関心が高まっています。腸管バリアは緊密に接着接合された上皮細胞で構成されていて、リポタトー、LPS の移行を防いでいます。しかし、腸内細菌のバランスが崩れた時には、腸管バリア機能が低下してリーキーガット状態となり、腸内細菌やリポタトー、LPS が体内に入ることによって炎症反応が生じます。このような腸管バリア機能の障害であるリーキーガットは、クローン病、潰瘍性大腸炎、結腸直腸癌などの胃腸の疾患や2型糖尿病、非アルコール性脂肪性肝疾患、心血管疾患などの代謝性疾患などの慢性炎症に関連しています。運動は2型糖尿病、肥満、結腸癌などの腸管バリア機能障害が関与する慢性疾患のリスクを低下させることから推奨されています。そこで今回は一過性の運動を行った際と持続的な運動を行った際の腸管バリア機能の変化について2つの報告を紹介いたします。その1つ目は、アイオワ大学のグループで一過性の運動が腸の透過性に及ぼす影響に関する2020年の報告です。まず、腸の透過性の評価法を説明しておきます。二糖類のラクツロースと単糖類のラムノースを摂取して、それらの吸収量の比を調べる方法です。ラクツロースとラムロースは人の生体内に存在してはいなく、酵素分解も受けない糖であり、ラクツロースはほとんど腸管から吸収されなく、細胞と細胞の間、つまり防細胞、細胞間経路から吸収されます。腸管の粘膜に障害があれば吸収量は増加します。一方、ラムノースは細胞内、つまり経細胞経路を通って吸収されます。腸管の粘膜に障害があればその吸収量は減少します。したがって、ラクツロースとラムロースの比、L/R 比を調べれば腸の透過性を知ることができることになり、人の腸透過性を測定する際に一般的に使用されている方法となっています。 この評価の結果、休憩した安静時と比較して、サイクリング時にはラクトロースの吸収性の増加が確認されています。また、ランニングを 40% と 60% と 80% の最大酸素摂取量で60分間実施した後に、尿中 L/R 比を測定しています。なお、最大酸素摂取量は、体の中で使える酸素の最大量を表した数値です。数値が高いほど体力、持久力が高く、強い負荷に耐えることができることを示しています。その結果、80% 最大酸素摂取量において、安静時と比較して腸の透過性が顕著に更新することが明らかとなっています。このことは、一過性の運動をすると腸管バリア機能は低下するということを示しています。その一方で、持続的に体を動かしている女性とほとんど体を動かさない女性の腸内細菌の違いを調べ、運動をしている人の方が高い腸管バリア機能を有していることを示したスペインのヨーロピアン大学の研究報告があります。体を動かしている女性と動かしていない女性のビフィズス菌に違いはなかったのですが、フィーカリバクテリウム、ローズブリア、アッカーマンシアに顕著な違いがありました。フィーカリバクテリウムとローズブリアは酪酸を産生する腸内細菌であり、アッカーマンシアの定置は炎症性腸疾患患者の代謝障害、例えば肥満、メタボリックシンドローム、二型糖尿病に関与しており、アスリート等の腸内には豊富に存在していることが知られています。このように持続的な運動をすると腸内細菌のアッカーマンシアが増加し、ムチン分泌量が増加して、制御性 T 細胞によるタイトジャンクションの修復でリーキーカットを改善する可能性があることが示されています。これらの2つの報告を総括すると、一過性の運動は腸管バリア機能を低下させる、持続的な運動は腸管バリア機能を改善する、つまり毎日の運動が体に良いということになります。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。グルコサミン、フィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に、摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップ、これに大豆抽出成分ポリアミンを加えました。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は、番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は、包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで、健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。